都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、
おーい、
今回もやっていきましょうね。
ね、2人と1匹で、
はい、
頑張っていきましょう。
2人でやっていきましょう。
いや、2人と1匹で頑張っていきましょう言うてますけれども、
言うてますけど、
はい、まあまあ1匹はね、でっかい水槽にいますけれども、頑張っていこうね言うて。
前も水槽でっかいのを用意してた、は
い、水槽だけ買っていて、中に何か飼ってるかなって思いきや飼ってなかったんで、ついこさんも買おうと思ってちゃんとペットショップ行って買ってきました。
中身ない状態で水槽買うってことなかなかないと思いますけどね。
可愛、
う
ん、い可愛いって言ってましたけど、うん、まあ飼ってなかったね前回ね。今回は買おうと思ってペットショップ行って、
ついに、
はい、ついに中にね、やっぱ可愛いですよね、うん、おごぽこは。
あ、
おごぽこ
アフリカの人ですか？
いや違いますよ。
おごぽご、
まあ、僕はあのポチって呼んでるんですけど。
あ、また、はいはい、
はい、まあ、一応あのおごぽごっていう種類らしいんですよね、このドラゴン。
ペットショップ、うん、ドラゴン、ドラゴンって言った今。
言った、うん、
ドラゴンって水槽で飼うんだね。
水槽で飼いますよ
そうなんだ、
はい、まあ、おごぽごっていうドラゴンを、うん、まあ、飼ってるんですけどね、まあ、あの体長が5メートルから15メートルほどあるんですけどね、まあ、なかなか
すごいね、うん、なかなかのでかいやつ飼ってるんですね。
まあまあそうっすね、うんうん、
嘘つけよおい。いるわけねえだろそんなの。体長15メートル飼えねえだろよ、
はい、すいません、
うん、なんすかそのおごぽごって
のごめんなさいね、うん、あのおごぽごってね、あのカナダ西部にあるオナガン湖という場所に何度も目撃されているユーマなんですよ。
ああ、何度も
ですよ。最初の目撃例1872年。
結構古いな、うん、
これまで目撃情報200件以上です、おごぽご。
ああ、もうじゃあなんと本当月1ぐらいであんじゃない
ですか。だから見られてますよ、ものすごい。頭部はですね、うん、馬とかヤギに似ているんですけれども、一応 Google Earth でも出るんですね。映っちゃってると、この。
あ、じゃあ最近も全然いるんだ、
う
ん、
4本の足がついてるように見えると、背中にいくつかのコブがあるように見えると、 Google Earth ではね、映っちゃってるんですよ、
うん、
でカナダの先住民族であるインディアの間では湖の悪魔という意味を持つナウタカというふうにも語られてるんですよ。だからインディアンも見ちゃってるんですよ、もう。
あ、じゃあもうインディアンも知ってるや
つ、うん、そうです、知ってるんです。一応まあその怪物がいるんだぞというようなふうに語り継がれていると、うん、
なんかね、インディアンとかそういうの、うん、神聖なやつとか結構あるもんね。そうそうそうそう。
まあでもすいません、あの水槽の中見たら空っぽでしたわ。また
逃げてた。
いや、飼ってなかった、そもそも。
ああ、だろうね。
飼った
ペットショップに行ったら彼らもがっかりするだろうしね。
すいません、うん、申し訳ない。普通にあの間違ってました。何もいなかった、すいません。
そうですよね。都市ボーイズで、
はい、
2人で今日も
2人でやらせてもらってますけれども、はい、はい、じゃあちょっと企画いっていいですか。
どうぞ。
はい、
はい、
オカルトッシュナイト。
はい、
はい、お久しぶりです。オカルトッシュナイトね。
はい、
お久しぶりです。
いいですよ、言い直さなくて。
お母さん、
はい、お久しぶりですよ。確かに結構前じゃないですか。もうどれくらい前でしょうね。
待ってたんじゃない、奥さん。
僕がですか。
これ聞いている、
聞いてる方々も
奥さん待ってたんじゃない。
あ、そうっすね、
うずいてたんじゃないかと思います。
鶴子さんみたいになってくる。
ちょっとまあいやらしいね、うん、ちょっとオカルトの話を紹介するというのがこのオカルトシュナイトなんですよ。18歳未満は聞かないでいただきたい。
そうですね、18歳未満の方はちょっとこれ以降は自己責任となりますんでね。
厳しい話しすぎて下吐くかもしれないから。
そうですね、うんうん、
かなり高齢の方と18歳には聞かないでほしい、
うん
うん、
まあね、ちょっとこの間のイベントでもね、下ネタ多めで、
そうそうそうそう、
吐きそうになりました的なのありましたから、
うん、そうなんですよ。ちょっとじゃあ今回は、
うん、
あのどんなね話をするかなんですけれども、うん、まあ、あの前で言うと例えば忍者のエロ忍法を紹介したりだとか、
そうですね、
なんですか、
エロ妖怪
とか、ね、エロ妖怪とか、あ、あのエロの番付とかね、
やりましたね、
変態の番付とかやりましたけれども、今回はそういったような番付も載っていないような、
うん、
あの本当に事案になっちゃった
事案、
あ、事件というか、うん、ちょっと被害者もいて加害者もいるみたいな、そういう事件に発展したような、まあちょっと性犯罪を紹介します。いやらしい話を紹介します。いや、だって前のはちょっと軽いやつだったでしょ。
前もそうだったんじゃない、事件の紹介だった、
番付とかですか。
番付、番付、
あ、でも番付はあれですもん、なんかあの人を殺しちゃったりすると乗れないんです
よ。ああ、そっか、凶悪みたいなのは入らない、凶悪なのは
今回ちょっと、
なかなかやばいのも入
ってます。まあそう、ちょっと性癖がむちゃくちゃっていう人の話をするので、ちょっとびっくりさせちゃったらごめんなさい。はい、
はい、
いきます。40年以上ストーカーしている凶悪ストーカー。
ああ
、
ほう、
40年っすよ。
それまあ何年、今いくつなのか分かんないですけど、
えぐない、
うん、
40年ストーカーっすよ。
なそと、うん、半分、人生半分ぐらいやってんじゃねえって思っちゃうよね。そうそうそうそう、いくつか分かんないけど、半生を、
うん、人生かけてストーキングしてるんですよ。ね、
うん、
僕だって続いたの3日ですよ。
いやいや、あなた今進行中でしょ、今も。
いや、確かに、2人で出かけようって言ってて、
うん、
奥さんだけ、いや、ごめん、ちょっと俺、体、ちょっと壊しちゃったからって行かして、後ろからついていくこと多々ありますけれど。
多々ある。
多々ある。
うん。
うん、例えばですけど、なんか、歯医者行くわ、つって、
うん、
ついていくわ、って言って。で、うん、当日なんて、やっぱついていけねえわ、ごめんねって言って、仕事あるからって嘘ついて、
うん、
奥さんだけ行かせて、後ろついていくみたいな。
うん、
それはありますけどね。
現在進行形状。
それはみんなあるんじゃない？
いや、みんなないですよ。まあでも、結婚したらリセットされるかな、カウントは。
ああ、そういうことね、
うん、
後ろ姿がまた可愛いんだ。
いや、もういいよ、早く説明
しろ。すいません、ある男の人、
はい、
56歳の方にですね、まあ、電話かかってきた、
うん、
ある電話かかってきた56歳の方にね、
うん、
その電話の相手の母親だったんですね、
うん、
母親からの電話だった、
うん、
でその母親曰く、
うん、
実はと、
うん、
お父ちゃんが、
うん、
隣の家の女性宅に忍び込んでしもうたと。
うんうん
うん、
お父ちゃんが、
お父ちゃんが、
うんうん、
要はお父さんですよね、56歳の方のお父さんが、
うんう
ん、お父ちゃんが隣の家の女性宅に忍び込んでしもうたと、
うん、
で今警察からお父ちゃんの家来てくれと言われとるけん、
うん、
ちょっと行ってくれんかと言われたんですね、56歳の方は、
うん、あ、迎えにというか、
警察がもういるから、
うん、
話を聞きに行ってくんないかっていうことですね、
事情をね、
そう、事情をね、うん、でまあ詳細わかんないんですよ、母親がちょっと焦って、うん、ちょっと動転しててお父ちゃん捕まってしもたっていうだけで、
そうね、
うん、何のこっちゃわからんと、
うん、
で何の件でそうなってるかもわかんない、ね、女性宅に忍び込んだって言うけれども、なんでって思うんですよ、うん、で詳細わからんまま行くんですね。あ、ちなみにお父さん85歳です、
うん、うん、だろうね、56
の
ね、
うん、そうそう、85歳なんで、そのお父さんが隣家に忍び込む、なんかの間違いだろうと思って、
なんか理由があるとかね、
そうなんですよ、
はい、徘徊とか、
現場行ってみると、
うん、
もう警察が規制線張ってんですね、
うん、
あの黄色と黒の、
入んなよっていうやつね、うん、
キープイングみたいな、うん、何キープ
ドントタッチピー
みたいなやつをもう立ち入り禁止みたいなね、簡単に言うとね、キープアウト張ってるんですよ、
うん、
あれこれただことじゃねえぞと、
はいはい、
張ってんじゃん、
うん、
キープ、まあまあ、何キーピング
キープアウト
張ってんじゃんと、これやばないってなって、うん、ださっき岸本さん言ったようにもうボケてしまってね、
そうそうそう、
ちょっと入ったんだったらこんなキープ何
キープアウト
ね、
自信なくなってくるわマジで合ってるか
キープアウト払んよと、
おうおう、
えこれちょっとおかしいんじゃないかと思っていくんです、
うん、
息子ですすいませんと、
うん、
警察に言うわけですよ、
うん、
そしたら、ああ、よく来てくださいましたと、
警察も、はいはいはい、
ありがとうございますと、
うん、
実はですねお父さんの家の家宅捜査に立ち会っていただきたいのですと、息子さんにね、
立ち会いを頼まれたの、
頼まれたと、
うん、
うん、はい、わかりましたって言うんですよ、
うん、
でそのお父さんが住んでいる場所というのが、
場所、
その息子さんが高校卒業まで過ごしていた長屋の一角
だったんですね、実家だよね、だから言ったら、
でお母さんは実は、
うん、
あの別居していて、お父さんは一人暮らしだったんですね。別居中だったんですよ、ね、だからお母さん一人、お父さん一人、ご本人はまた別で家族を持ってまた別の家に暮らしていると、
うん、じゃあもうみんなバラバラなん
だよね。そうです、バラバラだったんですよ。そのお父さんの部屋なんですね、
うん、
あ久しぶりに入るなーなんて思いながら部屋に入った瞬間、
うん、
まあその異常性にすぐ気がついたんですね。
部屋に入ってる、うん、
壁という壁に、
うん、
隣の家に住む女性の隠し撮りした写真が張り巡らされていたと。
ああ
よくなんかスパイ映画とかでね、
うん、
とかあの殺し屋の映画とかでこいつを殺すんだみたいな、
あるある、
ね、部屋じゃなくて、
うん、
もう通路とか全部ですよ、
うん、
女性の写真をベタベタベタベタベタと貼ってたんですよ
部屋中に。
そう入った瞬間気づいたんですから、
うん、それもさ誰も気づくだろ
う、うん、え何これ何これってなって、うん、で警察から、
うん、
この写真に写ってる女性ご存知ですよねって聞かれるんですよ。
ほう
本人がね、
息子が、
うん
うん、
あ知ってますって言うんですよ、
うん、
というのもその写真に写ってる女性はその長屋の大家さんの娘さんなんですね。
大家の娘、
そう、
うん、
要は部屋を借りてるんでね、うんうん、このお父さんっていうのはね、
はいはいはい、
そのお父さんが部屋を借りていた大家の娘だったんですよ、
うん、
その彼女が今回の被害者なんですよっていう話なんですよ。
隠し撮りされてた
子がね。そうそうそう、
うん、
でもショックですよね。いやそんなことあるんですか、うん、みたいな、
うん、
それもただの住居侵入事件じゃないんですよと、
うん、
ボケてただ入っただけじゃない、
うんうん、
じゃないんですよと。どういうことですかって聞いたら、85歳のお父さん、
うん、
大人のおもちゃを持参して、
うん、
わいせつ行為をしようとした強制わいせつ未遂事件なんですこれって、
うん、
85歳のお父さんが、
うん、
大人のおもちゃを持って入ったんです、
うん、
隣の家にね、うん、
武器を持って、
はい、そんなわけないって思いますよね、
うん、
85
でしょ、
息子からしたらね、そんな元気なわけねえと、
うん
うん、ただ父親の部屋からは、
うん、
大量のアダルト雑誌などが押収されたと、
うん
うん、
だ
から、
うん、
そのもうそんなお父さんの姿なんて知らないからね、
うん、
本人
はまあまあイメージないんだろうね、うん、
むちゃくちゃびっくりだったと、
うん、
でイメージとしては仕事一筋のクソ真面目なお父さんっていうイメージだったんですって、うん、
分かる、
それが真逆、うん、家に、まあ、アダルト雑誌を隠し持っていて、
はいはいはい、
で隣の家に家宅侵入罪なの、まあ、まあ強制わいせつ未遂罪で大人のおもちゃを持参するような真逆の父親だったと、本性はね、うん、
めちゃくちゃ変態を隠してたってことね、
うん、そうなんですよ、
うん、
でえじゃあそのお父さん今どこいるんですかって本人が聞いたんですよ。
ああそっか、その場にはいないよね、
うん、そうそう、うん、そしたら警察こう言うんです、我々が駆けつけた時はウイスキーをガブ飲みしてましてな、
うん、
急性アルコール中毒で病院に運ばれてしまったんです、
うん、
要は家に行った時に、
うん、
あの隣の家にね、
うん、
ウイスキーガブ飲みして急性アルコール中毒で、
うん、
そのまま病院送りになってたんです。
酒と大人のおもちゃを
片手片手に持ってみたいなこと、そういうことです、グラスとおもちゃを、
うん、
そうわけわかんないと、
何その状況
ってなって、うん、あじゃあ入院先の病院行きますって言って急いでいくと、うん、本人ね、うんうん、でお父さんこれどういうことなんて聞くんですよ本人がね、
うんうん、
そしたらお父さんこう言うんですよ、いや42年あそこに住んだと、
あ長屋ね、
長屋に住んだと、うんうん、でその家をね今日限りで退去しなければならなくなったから、
うん、
わしゃ挨拶に行っただけなんや、
うん、
って言うんですよ、
うん、
警察の人の話では、
うん、
大人のおもちゃを持って侵入したって聞いているよって聞いたんですよ、
うんうん、
息子はね、
うん、
そしたら
聞くのきついな、
まあまあ綺麗な人だから最後に手でも握ってくれないかなと思ったんだよ、え違う、ええいやいや大人のおもちゃの話を聞いていると、なんで持ってったのって聞いたら、綺麗な人だから最後に手でも握ってくれないかなと思ったんだよって言うんですよ、いやバカ言うんじゃねえと、
うん、
息子めっちゃキレるんですよ
手を握るのに必要ないものだからね、
うん、そうそうそう、うん、そんなこと聞いてんじゃねえよと、
うん、
息子ぶち切れるんですよ、
さすがにね、
お前大人のおもちゃ持って侵入したってこっちは聞いてるよって、
うんうん、
問い詰めた、
ね、ぐてんぐてんだったと、
うん、するとお父さんどう言ったか、うん、なんて言ったと思います、年クイズここで
どういうこと、
急に年クイズ、
うん、その、
うん、
あ切れた息子に対して、
息子に対してそんなこと聞いてんじゃねえんで、手とか聞いてねえよと、
うんうん、
お前大人のおもちゃ持って侵入したって聞いたぞこっちは、
うん、
これ本当なの、 言われた時に何て言ったか、
うん、いやもうもうでも認めるしかないよね。
まあね、
それは本当だよと、
うんうん、でその後ですよね、
ちょっとあの酔っ払っちゃってみたいなことじゃないの。
ああそうであってほしかった、
うん、酔っ払っちゃって、うん、まあちょっと老いたしたくなっちゃったんだよね、うん、ぐらいの感じじゃないですか、う
ん、それならよかったんですよ。
それならいい。
このクソジジイむちゃくちゃなこと言うんですよ、
うん、
たまたま家を出るときに手に取ったのがそれだったんだよ、うん、こいつむちゃくちゃ言うんですよ。
でもそれもよくわかんない。
たまたま家を出て挨拶しに行こうとしたときに部屋にあった大人のおもちゃを持って行っちゃったんだって言うんですよ。
何です、手土産みたいなこと。
どうかしてるでしょ、
うん、どうかしてるね。
ね、
うん、理論がわかんない。
そしたら息子またブチ切れます、
うん、
は、たまたま、うん、バカ言うんじゃねえよと。
たまたまねえし、
そもそもそう、うん、そもそも家になんで大人のおもちゃ持ってんだよと。80過ぎて、おいどうしたんだよつって、したら
どうしたんだよ、
こう言うんですよ。お母さんにプレゼントしようと思って、
急に
80が80のお母さんに大人のおもちゃプレゼントしようと思ってると。
それはでもまあまあね、年齢は関係ない。
バカかと。
年齢は関係ない。
したら息子また言います、お袋も80だぞと。そんなね、
もういらねえだろと。
しかも別居して20年も。
そっかそっか、そうだよね、別居して、仲良しでもないんだもんね。そうなんですよ、
別居して20年の80の母親に大人のおもちゃをプレゼントしようと思ったって言った父はもう信じられなくなっちゃって、
20年ぶりにね、いきなり大人のおもちゃプレゼントされるの、うん、超きついよね。
バカ言ってんじゃねえよ、
怖い怖い、
って息子むっちゃ切れるんですよ、うん、でね、息子さんはもう本当に申し訳ないという気持ちがあったんで、うん、そのまあ被害者のね、大家さんの娘さんにまあ謝罪しようと思いまして、菓子折りを持参して持って行ったんですよ。
菓子折り
を、申し訳ありません、いや大人のおもちゃ持ってかれるんですよ。怖い思いしてんだからね、はいはいはい、したら門前払いされたんですね。いやもう大丈夫ですと、すいません、もう大丈夫ですと。でしたらこう言うんですよ、娘さん、うん、今まで我慢に我慢を重ねてきた末の事件ですと。今までに多々あったと、
うんうん、
今回が初めてじゃねえと、
うん
うん、このままお父さんを許すわけにはいけませんと、
うん、
弁護士と相談してきっちり損害賠償請求をさせていただきますと。
なるほど、
言うんですね、うん、で息子さんもね、まあ、そこに高校時代まで住んでいたんで、まあ、その娘さんのことはまあ知っているんですよ、まあね、うん、で初めて会った時はまだ20代の美しいお姉さんだったというまあ印象だったんですって。
じゃあちょっと年上なのかな。
そうそうそうそう、うん、でそれが今目に涙をためて見たこともない形相でブチ切れていると、
うんうん、
その美人だったお姉さんがね、
うんうんうん、
でまあそのお姉さん、
うん、
お姉さんというかまあ被害者の方、うん、もう66歳。
そうだよね、うん、それぐらいになるよね、
だから、この本人とはまあ10ぐらい違うと、
うん、
56ですからね、10ぐらい違うと、
うん、
で、まあ、まあほんますいませんって謝ってるんですけれども、でその後なんですけれども、その彼は本人はね、お父さんが仕事を辞めてから今日までの全く知らなかったまあ裏の顔をいろいろこれから知るようになるという、うん、まだこれから先があるんですね。
お
うおう、うん、まあ、その前お父さんがですね、
うん、
お父さんというかまあ家族がその長屋に引っ越してきたのは高度経済成長の末期だったらしいんですね。
お
うおう、うん、でお父さんっていうのは測量会社を経営している社長さん。
ああ、結構じゃあちゃんとしてる。
そうなんですよ、うん、で引っ越した頃には、うん、本人と、まあ、妹がいたんですけれども、本人は中学生、
うん、
妹は小学生、
うん、
でそれから数年後、お父さんは子供が大きくなってきたからもともと借りていた部屋が手狭になったなと言って、うん、同じ長屋の別の部屋を借ります、
うん、
お父さんね、
うんうんうん、
でその部屋の隣に、親の娘さんが暮らしていた
ん
ですよ、うん、要はだからその一家、お父さん娘さんというような配置、部屋のね、
うん、
に住んでいたと、
うんうんうん、
でお父さんっていうのはそのまあ手狭だったということもあって、新たに借りた部屋に入り浸るようになって家族とはあまり会わなくなったと。
うーん、あ、他にもう一個借りたんだ、
お父さんがね、部屋をね、うんうん、借りたんですよ、
うん、
でまあその目的っていうのが、まあまあ仕事もしているしね、測量関係の仕事もしているし、まあその仕事の会議とか、まあ仕事とかで使うのかななんて思っていたけれども、
うんうん、
まあその部屋を借りた理由っていうのが、うん、 娘さんの情報収集や盗撮をするためだったという。
もう完全にじゃあそのルームにしてるんだ。
そうなんですよ、
犯罪ルームとか。
そうそうそう、うん、で当時二十歳ぐらいの、うん、まあお姉さん、
うん、
ね、で、お父さんもまあまあ、20ぐらい違うからその時は40ぐらいか、
うんうんうん、
なんですけれども、初めて会った時から一目惚れだったと言うんですよ。
まあまあ綺麗っつってるぐらいだからね、
うん、そうなんです、うん、でお父さん測量やってるんですよ、
うん、
カメラがめっちゃ得意。
なるほど、
うんうん、特技のカメラ技術を生かして娘さんの後ろ姿などを撮影すると、
うん、
で娘さんの情報を集めるために町内会の役員にもなると。
へー、
町内会の役員になったらちっちゃい頃の彼女を知っている人が多々いると、
うん、
だからあの子はあの隣なんですけどね、まあ親の娘なんですけれども、まあちっちゃい頃とかどんな子だったんですかね、ちょっと気になっちゃってみたいな質問をするんですよ。
それはそれで気持ち悪いけど、もうすでに
まあね、
うん、
でまああの息子さん、彼はですね、まあ社会人になって、うん、まあその後独立して妹も結婚して家を出ていったと、
うん、
したらですね、まあもともとですね子供のために借りた部屋っていうのを、まあ、そのまま借り続ける意味がなくなったじゃないですか、
うん
うん、だし自分も手狭になったから引っ越したって言ってるから、もうあの息子も娘もいなくなったからそこの部屋っても意味ないじゃないですか、手狭じゃなくなったんだから、うんうんうん、だからその部屋をもう返したら解約したらって言ったんですよ、
うん、
なんですけれども断固拒否、
うん、
そのまま20年以上にわたる夫婦の別居生活が始まったと。意味わかんないですよねもうね、
うんうん、
でまあそれでもですね、仕事をしていたとずっと、
うん、
お父さんはね、
うんうん、
だその間は良かったんですけれども、リタイアしてからはもうずっと監視。
まあそうよね、うん、暇になるもんね。
朝から行動監視、偶然を装って出会って監視、あなたのことが好きでたまりませんっていうラブレターを書いては監視もう監視しまくり
あ、
うん、娘さんとしては、うん、まあ大家と、うんうん、まあ、あのそこの部屋を借りてる人という関係からね、
うんうん、
まあ、強くはやめてくださいとは言えない。
言えない、
ね、だって出て行かれたら自分も困っちゃうからね、
まあまあまあ、
だからまあ拒絶したんですよ。
そ
したらお父さんが、いやいやいやいや、俺の気持ちを分かってるだろつって、
あ、もう言ってるんだ。
これ部屋の中だったらいいんですけど、
うん、
外でむっちゃ騒ぎ立てるんですって。だから周りの人が、
うん、
え、どうしたどうしたどうしたって、
うんうん、
そこで言うんですよ。俺の気持ち分かってんのに振り回すんだよって、
うん、怖い怖い、
むちゃくちゃ、
うん、
あと風呂を窓から覗いたり、
うん、
女性器の絵を描いて家の壁に貼り付けたりしてます。
それ関係ねえけどな。
さらに
イカレ野郎だ、
留守中の娘さんの家に侵入して自分がそこにいた痕跡をわざと残していくようになります。
うわ怖い怖い怖い、
超怖い。
え、それ今まで耐えてたんだ、むしろそれを。
そう、荒らしたりとか書き置き残したりとかですかね、
うんうん、
まあなんか痕跡を残していくようになったんですよ、
うん、
でね、その痕跡を残すっていうのが、
うん、
彼女がいつも寝ている布団の中に潜り込んだり、
うわ、
洗濯カゴの中から使用済みの下着を盗んだり、
うん、
部屋の中を盗撮した大量の写真を玄関に置いていった。それはあんま意味わかんないですよね。それはもう
完全に犯罪だからね。もう
完全にダメなんですよ。ただ逃げられなかった理由があった。
自分で。
娘さんには、
うんうん、
介護をしていた母親がいたんですね。
なるほど。
だから簡単にはそこからまあ
離れ
ら
ん、
離れることができなかった、うんうん、っていうのと、こんな被害を20も年上の男性に受けているって申告すると恥ずかしいとか、あと根気が遠のくんじゃないかっていうような、ちょっとい
やそう、
うん、まあ恐れがあったと彼女は言っていて、だからまあ我慢を、
若いしね、また、
そうそう、ひたすらする道を選んだんですけど、
いやどうその選択、
まあね、だから我慢をしたらこれいけんちゃうと思うでしょ、男やったら。
思うよね、だってすぐ捕まってもおかしくねえ状態なのに、警
察に言わないということは、
なぜ言わないかと、
これは焦らしてんじゃないか
とね、ありなんって思うってことでしょ。
で、お父さんも思ってしまった。
思ったんだ、やっぱ。
だから、
あ、怖っ、
もう、いない時に潜り込むとかじゃなくなったんです。それから。
うん、何それ。
いないとこに潜り込むとか、盗撮とかじゃなくなった。就寝中の娘さんに堂々と呼ばいをかけてくるようになったりとか。
うわ、怖っ。
レイプされそうになったと。
うん、
それがもう事件当日だけではなくて、うん、日常茶飯事だった。
はあ。
そんな中今回の事件が起きたんですよ。
なんでむしろこのタイミングまで我慢できたんだろうって思うよね。
聞いてくださいこの後、すごいです、
うん、
娘さんが居間で読書をしていたところ、
うん、
玄関が開く音が聞こえたと、
うん、
キーッとね、
うん、
え何これと思って嫌なまあ予感するじゃないですか、怖いなと思って、
嫌な予感しかしねえ、
あの玄関が見える、うん、まあ廊下がね、廊下があるんですよ、その廊下が見える、まあ、あの部屋につながる、まあ、襖があったと、
うん、
で襖をふーっと開けたら廊下が見えるんですね。
なるほど。
で襖をスーッと開けたら、
うん、
もう襖の真ん前にお父さん立ってたんですよ。超怖くないですか。
怖い。
襖開けたらいるんですよ。
開けた瞬間で、
ね、えってなって
近く
て、お父さんえどうされたんですかって言ったら、うん、お父さんこう言うんです、うん、風呂は入ったか、
うん、
って言うんですよ。えって思って、
うん、
何これみたいな、
うん、
わけわかんないじゃないですか、
うん、
8時だよかな、
第一声がでしょ。
8時だよかな、歯磨いたか、
風呂
入ったかかな、
うん、
違うお父さん、
うん、
風呂入ったかって言うんですよ、うん、でわけわかんないとこっちからしたら
何の挨拶だろう
と、ね、したらこう言うんですよ、今日はなええもんを持ってきたんや、
うん、
って言うんですよ。えってしたら電動マッサージ機を取り出して、ブーンってスイッチ入れます、
うん、
ブーン
ってなるね、
つって、うん、えへへへへ、これで気持ちよくさせてやるわ、寝るところへ行けやって言います。
え、それ80のおっさんですよね。
85です、
うんうん、
寝るところへ行けやと、
うん、
したらですね、まあ、あの娘さんむちゃくちゃビビるんですね、
うん、
でビビりながらもビビりながらも怖いからね、もう、うん、出て行ってください、警察呼びますよって言うんですよ、
うん、
でもお父さんはもう今までいろんなことやって呼ばれてないから、うんうん、おお呼んだらええがな、
うん、
って言って娘さんに飛びかかってきます。
いつものみたいな感じだろう
ね。飛びかかってくるんですよ、うん、で老人とは思えぬ力で娘さんのスカートをまくり上げ、
うん、怖、
その先端を局部に押し当てようとしてくると、
うんうんうん、
いや助けてって言うんですね。
もう完全なるレイプじゃないですか、
うん、そうですよ、うん、娘さんはお父さんを突き飛ばします、
うん、
で玄関から逃げ出すんですね、
うん、
でそのまままた近くに住んでいるお兄さんの家に逃げ込むと。
ああ、うん、なるほど、
家に住んでたんでね、うん、また近くに。でそこでたまたま通りかかったパトロール中の警察官に被害を申告したと。
おお、うん、じゃあ呼んだわけじゃないんだね。
そうなんですよ、たまたまなんですね。でその被害を申告されたおまわりさんが、それはダメですねと、本館が見てまいりますと。
それはダメですね。
ダメですよと、それは。
そんなレベルの話、
うん、ね、スカートをまくり上げてその先端を局部に押し当てようとすることはダメですよと、本館が見てまいりますよ、
そいつもバカだな、
ダメですよそれはということになりまして、警察官が、まあ、お父さんの家を訪問したと、
うん、
娘さんじゃなくてね、お父さんの家に帰ってたね、うん、お父さんがね、訪問するとお父さんは大の字になって失禁していて、
は、
うん、近くに電動マッサージ機が転がっていたと、
うん、どういうこと、使ったんちゃうのそれ。
まあだから最初、うん、要はあのアルコールをすごい大量摂取してって言ったら、多分大量摂取逃げられたからね、うん、まあ、腹立ったんか分からんけれども、もうそうそう、アルコールは
飲
んで、うん、でアルコール中毒になってションベンダラーっと垂らして倒れていたということなんですね、うん、
なるほどね。
で娘さん、もう今後どんな接触もしてもらいたくありませんと、
うん、
私のどこがそんなに好きなのか分かりさえすればその部分をなくしてしまいたいと。
すごいこと言うね。
我慢するのはもう嫌だというふうに言いまして、うん、まあ娘さん涙ながらに警察に訴えたと
、うん、遅いよね。
そうなんですよね、うん、でそのお父さんその後どうなったか、
うん、
病院をね退院しまして、
うん、
息子さんに連れられて、まあ、警察署へ出頭しまして、
うん、
で住居に侵入したということと強制わいせつ未遂容疑で逮捕されたと。
まあ、そうでしょうね。
お父さん、もう二度とこのような愚かなことはいたしません、被害者の方にはご迷惑をおかけしました、深く反省しております、お許しくださいませということになりまして、でまあ、はい、謝りまして、うん、お父さん当然ながらですけれども長屋を出ていくことになりました。
そりゃそうでしょうね。
で奥さん、80の奥さん、
80の奥さん、
うん、奥さんは実は要介護 の, 認定を受けていたと。要は介護が必要な、
あ、
うん、そうなんですよ、うん、 まあ、生活の一部に介護が必要な人というような認定を受けていたんで、はいはいはい、介護老人保健施設に入ることができたんですけれども、
うん、
お父さんは体がむちゃくちゃ元気、
ね、
要はスカートね、
すげえ力もあるし、うん、
そうですそうです、うん、老人とは思えぬ力で娘さんのスカートをまくり上げてその先端を局部に押し当てようとするお父さんですから、うんうん、お父さんはむちゃくちゃ元気だから、
うん、
施設が全然見つからない、元気じゃんって、
うん、
だってお父さん娘さんのスカートをまくり上げてその先端を局部に押し当てようとしているんだからってみんな言ってるわけですよ、うんうん、介護施設の方がね、介護施設の方がね、
うん、
誰もが、だってそれはもう地元ですからね、うんうん、だからお父さん無理ですよと、
うん、
だから
確かに入れたくねえわな、
そうなんですよ、うん、まあ、結局執行猶予付きの有罪判決を言い渡されたまあお父さんは、うん、とりあえずまあ息子さんが引き取ることになったと、
うん、息子を引き取った、
うんうん、そうなんですよ、
うん、
でまあまだそこからはまあ息子さんがずっと世話してケアしているんで、
うん、
その後どうなったかわからないというような、
はい、
お話なんですよね。
夜な夜ないなくなってそうで声は、
うんうん、まあそれが一応去年の話
めっちゃ近い
な、うん、まあまあ
じゃあ全然まだバリバリ生きてるじゃん、
バリバリ生きてるし、
おじちゃん
バリバリ先端局部に押し当てるとまだするかもしれないし、
怖え、
ね、うん、老人とは思える力でスカートですからね、
なんかそれもういっぱい突っ込むところがあるね、
う
ん、
まあそうなんですよ、
なんなんその、うん、バカしか出てきてね感じしちゃうわ、
まあね、
出てる人、うん、
風呂へ入ったか気持ちよさしたるわ
すげえ怖えわそれ、
超怖いですよこれ、
一声目
ね、
うん、
襖開けたらいるんですよ目の前に、立ってえ、お父さんどうされたんですか、ああ、風呂入ったんけ、怖っ、
それがね、うん、自分の本当のお父さんならまあわかるけどね、
まあ、まあね、
うんうん、
全然違いますからね、
他人だからね、
そうそうそうそう、しかもあれですよ、あの電話なんで持ってったんだよって言ったら、うん、あのいやたまたま家にあったからって言って、なんでたまたま家なんだよ、いやお母さんにプレゼントしようと思ってちょっとやっぱり逃げ方も下手くそ、
うん
うん、
頭は悪いね
100% 頭はむちゃくちゃ悪いですよね
でもそれが社長やってたんでしょ、言ったら
一応まあそうです ね測量関係の測量
ってだってしかも資格とかいるし、ね、
そうですよ、
結構大変でしょ、
建築やってたんで分かるんですけれども、測量ちゃんと資格がいって、ね、なんかあのね測量って、三脚みたいなの立てて中からふーっと覗いて、 そうそれがちゃんと垂直になっているか、
あと
そ
れ
で、
ね、
そう水平か、うん、でその何ですか距離とか ねいろいろ、まあ、測量しますけれども、やっぱあんな真面目な仕事ですよ、
ね、本当にそうでしょ、
うん、ちょっとずれてもダメですからね、あれ
なんかあれなのかね、やっぱちょっとそういうすごい真面目な感じで隠して生きてる方が、
うんうん、
やっぱ爆発するとでかいみたいなあんのかもね、
うん、まあそれはあるかもしれないですね、ちょっと怖いっすよねそういうのね、だからあの石田純一さんが今、うん、まあまあ今は落ち着いてるけれども、以前はすごかったじゃないですか、ものすごい女性と遊んでいて、でも彼が遊び出したのも大学からですからね、
それ何急にってこと、
高校まで男子校だったって
、ああそっかそっか、
でもすぐ男前なフェイスしていますけれども、
う
ん、
それはずっとそう
だからね、大学入るまではまあ男子校だったんで全然その女気がなかったと、うん、でそれが大学入って男前だからってめちゃめちゃモテ始めて、
うん、
そっから爆発してそっからむちゃくちゃ遊び出したっていうんで、
うん、
だからちょっと真面目な人、しかも真面目だったらしいんで、うん、社長にさんってね頭もいいし、
うん、
だからそういうとこもあるのかもしれないですね、ずっと真面目にして抑圧されていると、
そうね、
それがもうあのチョロ Q と一緒でグーッと引っ張った分めっちゃ走るみたいな、
うん、そうそうそうそう、
怖いわ
しかも続いたもんね、40年だもんね、
そうですよ、なかなかですよ、
うまくいってたらよかったんだけどね、これもね、だから
でしかもそれが家族にバレてなかったっていうのはすごいですよね、隣住んでんのに盗撮だけいやー、
ちょっとでも、
うん、
息子も勘悪いなって思うけどね、
あ、ずっとわからなかったのがね、
ちょっと異常性気づきそうなもんだけど、
まあ受験勉強してたから、
ああそっちはそっち忙しい、うん、
そっちはそっち忙しいから、うん、本当にねカシャカシャ聞こえるけど隣の部屋から、うん、えっつってカシャカシャ聞こえたりとか、
まあいっかと、うん、それよりも英単語1個覚えるのが、ね、
英単語1個覚える
重要だね、
そうそうそうそうですよ、うん、まあだからそんなね、まあちょっとですね、あのまあ高齢だからって言ってちょっとバカにはできない
と、
うん、ほんまにちょっとまあ あれじゃないですか、時々エロジジイみたいなね、
うん
うん、そういう人もしかしたらちょっとたまったら襲いかかってくるかもしれないんで、近隣にね、うん、もしちょっとエロジジイって言われておじさんいたら、まあ綺麗な方とか、うん、ちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなと僕は思いますよ。
でも全然今いるからね、やっぱ80とかで全然
いる、
女のケツばっか見てるみたいなやつ。
水木先生が、うん、あの女の尻を乱したのは私は水木は70からですよって言ってたから、うん、
遅咲きの
女の人というのは綺麗ですね、水木はそう思いますって言ってましたから、
男性は
そうそう、だからあの人もまあ60超えて70、80ぐらいから女のケツを乱したって言ってましたから、
そうね、
だからまあまあ年老いてなおみたいなね、まあ、言葉もありますけれども、うん、まあ、まあ、ちょっとね、まあ、気をつけていただきたい。岸本さんも気をつけてください。あのグラマーな体してるんで、あなた。あ、
俺狙われる方で気をつけない。
局部押し当てられるかもしれないから、あのスカートまくり上げられて。
いやいや、スカートも履いてねえし。
わかんないよ。
押し当てるところもね
え。いや、わかんないからね、うん。それは気をつけていただきたいというような、まあまあお話でして、
はい、
オカルト週ナイトでした。以上です。
ありがとうございました。